今日の聖書の箇所の前の第22章にですね、婚宴の例えというのが書かれております。でそこを見ますと、同じように天の国はある王様が王子のために婚宴を催したのに似ていると。で王様は家来たちを送って婚宴に招いておいた人々を寄せたけれども、この来ようとしなかったというお話であります。私たちでしたら喜んでこの王様の王子の婚宴にですね、招かれたら喜んで出席しただろうと思うんですが、それぞれいろんな理由を述べて来なかったという、まあ、こういうこともあるのかとは思いますが、しかしこれはこの箇所の目的が何かあるようでございます。そしてさらに別の家来たちを使いに出したけれども、招いた人々にいろいろ言ったけれども来なかったという。しかしそこに一人、例えば婚礼の礼服を着ていない者が一人いたという。しかし急に招かれたわけですから、婚礼の服を礼服を着ていなくてもいいんじゃないかなと僕は思うんですが、どうもいろいろな仲介書を見ますとですね、いや、このそれは心を入れ替えていない人のことなんだというふうな解説があります。で今日の聖書の箇所もそうですけども、イエス様の天の国の例えは、まあ、読めば読むほどいろんなことを考えさせられて、今日の教会学もそうだったと思いますが、あちらにポイントを置く、こちらにポイントを置く、それによってさまざまな違いが出てくるんではないかと思いました。祈祷会でもそうでありましたけれども、まあ加藤先生も牧師ですからそうおっしゃいましたが、どうして油を分けてやったらいいじゃないかと、あるいは開けてくださいって言ってんだから、後に、参りますから、5人来ますから、ちょっと今閉めないで待っててくださいとでも言えばいいんじゃないかなと、私もそう思いました。しかし今日の聖書の箇所を 見ますとですね、それぞれのこの天の国の例えでですね、ポイントがちょっと違うわけであります。じゃあ油を分けてやればいいんじゃないかといえばそうなんですけれども、私もそう思いますが、しかしふっと考えました。私の信仰を何か分けて与えようと思ってもですね、私たちの信仰は、いや親のために、あるいは子供のために、あるいは親戚のおじさんのために、おばさんのためにと、いくらでも分けて与えることができるとは思いますが、しかしそれは分けていく話ではありません。分けていくのは、私たちはイエス様の福音をですね、伝えていく。これはいくら分けても尽きることがないのであります。前も例えを私も聞きましたけれども、どんなに分けても減らないもの、なんだろう、なんでしょうかって教会学校で教師が説教してました。そうだな、どんなに分けても、でどんなに分けても減らないもの、それは情報だって言ったんです、その新学生は。ああなるほど、情報というのはいくら分けてもですね、それは損するわけでもありません。分ければ分けるほどそこに多くの人々に伝わってまいります。だからイエス様の福音は何百年何千年経っても分けてもそれは減るものではありません。こういうものだったらいくらでも分けていかなければいけないのでありますけれども、今日の聖書の箇所は一体何を私たちはポイントにお話をできるんでしょうかと思いました。それでさらに読み進んでまいりますと、24章でですね、エルサレムの神殿を、もう素晴らしい立派な建物でありますが、これを見て、先生、イエス様、なんと素晴らしい、この神殿でしょう。と言って、びっくりして言われました。喜んでいました。しかし、イエス様はですね、いや、この神殿も崩されて、もう石ころのようになってしまって、破壊される時が来るんだ、とおっしゃったんです。ああ、イエス様はそんな目で、エルサレム神殿を見ておられたのかなと思うんでありますが、エルサレムの神殿でさえも破壊される時が来る。壮大な神殿を見て、これはもう永遠に 何千年も続くだろうと思っていた弟子たちがですね、いや、じゃあその粉水になってしまうその最後のそういう破壊の時っていうのはどういう印があるんでしょうかとイエス様がおっしゃいますと、世の終わる時にどんな印がありますか。イエス様は24章の14節で、この福音は全世界に述べ伝えられ、それから終わりが来るとおっしゃいました。これは弟子たちへの励ましの言葉だろうと思います。しっかり伝道しなさい、そしてできるだけ多くの人々に福音を述べ伝えて、それから終わりが来るというお言葉でありました。そしてこの24章の36節では、その日その時は誰も知らない、わからない、いつの日にそれが起こるか、だから44節で準備していなさい、用意していなさいということであります。ですからこのような忠告の後に今日の25章のですね、十人の乙女のお話が出てまいりました。ですからこの十人の乙女の語られたそのポイントは何かといえば、結局花婿がいつ来るかわからないので目を覚まして待っていなさいというわけであります。ですから目を覚ましてちゃんと待っていなさいと言われても、まあ眠たい時は眠いわけですから、待てど暮らせどさっぱりお見えにならない、お約束の時間がもう過ぎてしまって、このようにもう夜がどんどん暗くなっている時にですね、その日その時はいつなんだろうかと思いながらもう眠りこけてしまっているわけであります。でこのような出来事を見ます時にですね、私は、ついこの前皆様も経験されたように、たくさんの報道がありましたように、ついこの前2月の11日を、今日もお祈りがいつもされていますよ、東日本の大震災のことを覚えてですね、たくさんの報道が、あるいはテレビがなしていました。でその時にですね、この NHK の放送でありましたけれども、ある高校生がですね、この去年の東日本大震災のことを覚えて、こんなことを言っていました。私は被災地にで過ごしているということを心しておきたいと思いました。被災地というのはまだ来ないですね、災害が来ない、そういうところに自分は今生活しているんです。まだ私のところには東日本のような、あるいは津波とかが来ているわけではありません。そういうところで私はこの今生活しているんだということを忘れないでおこうということです。でもう一つですね、災難時災いが来るであろうですね、そのうち来るであろうということの間に自分は今生活しているということをですね、生かされているということを覚えておきたいと、ああいいこと言うなと思いました。感心しました。男の子でありましたけれども、被災地、まだ私のところにはこの災害はやってきてない、そういう中で今自分は生活しているんだ、またそういう災害が起こるであろう時の間に今自分はですね生活しているんだということを言いました。ああなるほど、先ほどもお祈りありましたように、その時にも行方不明の方がですね、もう2500、その時は53人と報道しておりましたけれども、2553人もの人がですね、今どこに行ってどのようになっているかもさっぱりわからないで、それでも今探しておりますね。皆さんご存知の通りであります。一生懸命浜を掘って、そしてまた海の底にないだろうかといって探している。2500人ってのも考えただけでもですね大変な数ですね。そしてしかも福島の原発もありましたけれども、避難して過ごしている人が 12万人も以上いるということであります。一体このようなたくさんの人たちが起こった出来事、それがこの日本の地に起こったわけであります。それでこのその日その時は誰も知らない、誰もわからない、このような出来事というのは一体何を私たちに今教えてくれるでありましょうか。皆さんは今日の教会学校でどのようにこの聖書の箇所をお読みになったでしょうか。で、私はこの先ほどの高校生ではありませんけれども、このイエス様の再臨が来る、それは初代教会ではそのように信じていたわけであります。パウロがテサロニケの手紙に書いたようにですね、第一の手紙でイエス様の再臨が近いぞ、まあ明確には言っているわけではありませんが、それらしい言葉を申しました。それで初代教会のクリスチャンたちはですね、びっくりして、そうだ、イエス様が、復活のイエス様が再臨されると聞いたもんですから、いつの日か、いつだろうか、いつだろうかと言って慌てふためいている様子が出てまいりました。これが第一の手紙のテサロニケの五十数年、まあ、新約聖書の中で一番早い書かれたこの手紙であります。そしてその手紙の次の第二の手紙において、テサロニケの第二の手紙を出さざるを得なくなりました。それはなぜかといえば、第一の手紙でイエス様がお見えになると言ったもんですから、クリスチャンたちは慌てふためいて、あ、もうすぐイエス様が来るんだったらと言ってですね、この三章の第二の三章の六節に出てまいりますけれども、怠惰な生活をしている。怠惰な生活というのはどういう生活だったかというと、この働かないで皆様のお世話になっている、今日もお昼を食べますけれども、まあ、極端に言えば明日の朝はまあ誰かがちゃんと作ってくれるだろう、誰かが準備してくれるだろうと思ってですね、働かないでただこのようにこの食べさせていただくのを待っているようなクリスチャンたちがいたようであります。怠惰な生活、皆様も明日イエス様がお見えになるとなったらですね、皆様今日という日をどういうふうにお過ごしになるでしょうか。いや、私もそう言われれば言葉では何とでも言えますけれども、明日イエス様がお見えになるとなった時には、まあ別にそんなにご馳走を今のうち食べとこうとも思いませんし、美味しいお寿司を食べとこうかなとも思いませんし、さてどうやって過ごしたらいいかって戸惑います。まさかテサロニケの教会の人たちのようにですね、もう明日お見えになら、まあ、今日はどうでもいいや、もう酒でも飲んでもう寝ていようかと思うのでしょうか。この時に私たちの信仰が問われていくのではないでしょうか。今日はちょっとふざけたようなことかもしれませんが、関東圏にふっと思いましたらですね、私たちはこういう日が出ておりますから、いろんな食べ物も成長し、そしてまた日のおかげにですね、太陽のおかげで私たちは暖かい日を備えられ、そしていよいよ春夏と迎えてまいりますけれども、ひょっと考えました、いやこの太陽もですね、いずれ燃え尽くしてしまうわけですと思いましたら、いろいろ調べてみましたらですね、太陽の寿命は100億年だそうです。そして書きましたようにですね、もうすでに半分ぐらい、まあ46億年でしたか、もう過ごしていますから、あと54億年ほど伸びるわけです。で、寿命がもう大体太陽はヘリウムとかいろんなものがですね、もうガスが燃え尽くしてしまって、太陽は消滅するわけと、その時に私たちの地球はこういう暖かさというものはもうないわけですから、 いや、しかし五十何年億年も経てばですね、そのうち人間の知恵でですね、太陽に変わるような人工の太陽がパッと作れるかもしれない、そんなことを思いました。いや、技術者たちは、科学者たちはいろいろなことを考えてですね、太陽にふさわしいようなものをひょっとしたら作ってるかもしれない。まあしかしそれもまた限度があるでしょうか。まあ、そんなことを考えますと、自然もあと54億年で消滅してしまうわけであります。さあ、そういうことを考えてまいりますときにですね、私たちはその日その時それがわからないのです。で、それは初代教会の皆様が考えたところによりますとですね、こういうことでした。イエス様が再度この世界にお見えになる。ですから初代教会の皆さんは、前にもお話しいたしましたように、主の晩餐式で歌いますように、マラナタ、アラム語で出そうです。我らの主よ来たりません。だんだん落ち着いてきました。最初は慌てました。マラナタ、イエス様がお見えになると言って右往左往しているところにですね、クリスチャンたちは、そうじゃない、祈り、イエス様がいつの日かわからないけれどもお見えになるということを覚えて、マラナタ、どうぞ主よ来たりませんと言ってお祈りをいたしました。で、パウロもテサロニケの手紙で3章4章5章と、その時がいつかわからない、だけれども再臨の主が私たちと共に来てくださって、共に顔を合わせて喜びを迎えることができるというわけでございます。で、そういうことを考えながらですね、私は先ほどの東日本大震災ではありませんが、このその日その時っていうのは、何も大震天災が来るとか大災害が来るとかいうことじゃなくて、主の再臨がどうなのかということと同時にですね、我々の今生きている生活のそのもののところに、この課題はですね、あるんじゃないかなと私は思いました。で、それは何かということは、この世が終わるということもありますけれども、私は自分自身のこととして、あ、いつその日、その時が来るのかな、いや、私が申し上げているのは、いつ召される時が来るのかなということです。それはわからないです。今元気にしておりますが、ひょっとしたらもう急に明日、ぽっとさよならして、あ、急に皆さんにご迷惑をかけるようなことがあるかもしれません。それはわからないんです。いつ召されるか、極端に言うならば。ですから、主の再臨を待つように、私たちは、主の日を迎えて、今日も主の日の礼拝を皆様と一緒に守っておりますけれどもですね、私は、そうだ、クリスチャンがなすべきことは、その日その時がわからないので、一週一週、主の日を積み重ねていく、それ以外にもないんじゃないでしょうか。そして祈っていく。で、今日このようにして皆様とお祈りし、また主を賛美していることが、まあ、今日で終わりかもしれません、私は。来週はもうさよならしていないかもしれません。その日、その時っていうのは誰もわからないんです。天災が起ころうが、津波が起ころうが、私が召されようが、そういう大きな大きな出来事がですね、私たちはわからないで今生活をしているのです。じゃあ、わからないで生活しておりますけれども、この2000年間、クリスチャンたちはどういう生活をして送ってきたのだろうか。私はこの前も、沈黙という映画を加藤先生と飯塚武雄兄弟と一緒に見ました。まあ、それを見ながらもですね、あんなに迫害されながらもですね、なんでわざわざ一生懸命生きたんだろうか。そしてイエス様があの言葉、遠藤周作らしいんですが、踏んでいいよ、私の理解では あれは遠藤周作らしいことだなと思いました。踏めとはイエス様がおっしゃらないで黙ってるんじゃないかなと思うんです。踏むか踏まないかは私たちの決断です。どうせちょっと足で触れるだけだから、そういうことでしょうか。私たちの信仰はそういうことではありません。踏めないとしても、そしてそこで地獄のあの温泉に投げ込まれるとしても、一生懸命命を懸けて主を明かししてこの2000年間今日まで来たわけです。いつ召されるか分かりません。しかしその再臨を待つ私たちはですね、このようにして礼拝を守り、そして祈って今日2000年間過ごしてきたわけであります。あのローマ帝国時代の迫害にもなぜ耐えていけたんでしょうか。どうしてすぐ信仰を捨ててもよかったんじゃないでしょうか。前にもお話しいたしましたように、私が仙台に行った時には東北にもキリシタンたちがいたということが分かりました。そしてその遺跡を見ました。そして洞穴の中にですね、小さな小さな洞穴ですけども、掘った中に入ってみますとですね、前にもお話ししたように、この壁がですねツルツルなんです。みんな一生懸命もういっぱいになるんですね、礼拝が。そして体が触れていますから、その石のところがツルンツルンで、今でもこういうピアノみたいにきれいにツルツルになっていました。それはこうやって触れながらですね、礼拝を守っていたわけです。どうしてそんなにまでして礼拝を守らなきゃならなかったんだろうか、殺されていかなきゃならなかったんだろうかと思いましたけれども、そうだ、それはどういう時が来るかは分かりませんけれども、クリスチャンたちはその日その時が分かりませんけれども、主と共にですね、礼拝を守り祈り、そして一日一日を過ごしてきたのではないでしょうか。主の再臨を待つというのは、パウロが言うように、私たちはその日その時は分かりませんけれども、分からないからこそ守る主の日を守りながら祈りながら、ご一緒にこうやって賛美して過ごしていく、そしてその時を迎えるということではないでしょうか。どうか私たちは日常の中でいろんな災害もあります、苦しいこともございますけれども、どうぞそういう時がいつ来ようとて、この礼拝を皆様とご一緒に守っていく、どんな迫害の時が来てもそれを守り通していく、祈っていく、それがなかったらキリスト教の存在は何にも福音にならないのでございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる神様、今日もこのようにして2016年度の礼拝もあと1回と控えてまいりました。本当に2016年もお守りいただき、この1年を過ごすことが許され、新しい17年を迎えております。どうぞ私たちの今日の総会も皆様とご一緒に感謝しながら、そして新しい17年度の歩みをみんなで祈りつつ迎えることができますように、またこのようにして共に礼拝を守り通していくことができますようにお願いいたします。礼拝に出席することのできない多くの兄弟姉妹たち、また伏せている方々、入院中の方々を覚えながら、皆様と共に祈りを一つにして、新しい年の伝道の働きを励んでいくことができますように、終わりの日まで私たち一人一人の働きを祝福してください。イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。